皆様こんにちは、藤沢亮と申します。この音声は亮's Voice Vol.1 と題しまして、藤沢亮がお届けする音声コンテンツの第1弾となります。ボリューム1のテーマは情報業界ってどうなのという大きなテーマで、お送りしたいと思います。とはいってもこの亮's Voice Vol.1 がですね、藤沢亮との初めての接点だという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は1979年に、鹿児島県で生まれました。まあ、ちっちゃい頃からね母子家庭だったんですね。で、まあ、父親がいなくてね、今は離婚ってそんなね珍しくないですけど、当時私が小学校の頃はクラスで私だけでしたね。授業参観とかずっと母親一人で、お父さんいつも来ないけどどうしてるのみたいな質問がね、まあ、クラスの中のねお友達からそういう質問があってね、その度になんか傷ついたような記憶があります。まあ、うちって特殊なんだなとか、うん、あの母親はなんて説明してたのかな、まあ、お父さんはずっと仕事なのよとかちょっと遠くに行ってるのよみたいなことを言ってたように思いますけども、子供ながらに、なんかうちって、特殊なんだな、なんか恵まれてないんだなっていうようなそんな感覚をずっと持ってました。で、小学校高学年の時に、まあ、いよいよ私と弟がいるんですけど、2人の養育費がね中学校高校と必要だというタイミングで、結婚相談所に母親が駆け込んでですね、で2番目の父親を見つけようとしたんですけど、まあ、その前に実の父親に最後に、本当に戻る気はないのかということで、まあ、愛人と一緒に暮らしているですね、福岡の家に祖父と祖母と母と弟と5人でね向かったんですね。まあ、その実の父に初めて対面して、まあ、というかその間にも何度か会ってたらしいんですけど記憶にはあんまりなくて、で実の父に対面して、で最初に言われた言葉が、いやこいつらはいらないと、まあ、小学校のね心をぐさぐさに引き裂かれたわけですね。で、まあ、結婚相談所で見つけた2番目の父もですね、まあ、あっという間にその化けの皮が剥がれてしまって、酒飲んではビール瓶を飛ばしてきて暴力振るって、僕と、まあ、殴り合いの喧嘩になるようなね、そんな生活をしてました。で、まあ、中学生だったんで荒れに荒れて、で不良グループに入っちゃってね、タバコ吸ったりとか喧嘩して何針も縫わせちゃったりとかね、その度に母親が学校に来て泣くんですね。で、まあ、その母親の姿を見て、なんかちょっと違うなと、こういうつもりじゃなかったっていうことでね、更生しようと思うんですけど、まあ、なかなかやっぱ不良グループに入っちゃってたので、どんどんエスカレートして、クラスの中に爆竹投げ込んだりとか、バイクで校庭走り回ったりとか、廊下で喧嘩したりとか、体育館の裏で喧嘩したりとか、もうとにかく喧嘩とか爆竹とか、もう本当バカみたいなことばっかりやってましたね。でも、まあ、ある時ダメだと思って、僕を救ってくれたのが音楽だったんですね。まあ、当時 XJAPAN っていうね、まあ、藤沢亮をよく知ってる人にとってみれば、藤沢亮が XJAPAN っていうちょっとブランドイメージと違うかもしれないんですけど、でも私は小さい頃にちょうどピアノをやっていて、まあ、半年ぐらいしか習ってなかったみたいなんですけど、ずっと家にピアノがあったんで、そのピアノでですね、テレビから流れてくる楽曲を、まあ、耳コピで、まあ、絶対音感がついてたんで耳コピで、自分で弾いてみたりとかしてる中で、紅白歌合戦に女のような男の人がドレスを着て、でピアノをきれいに奏でた後服脱いで裸になってドラム叩き出したのを見てですね、衝撃を受けまして、こりゃなんだと。でなんかね、そこに自分の心を癒す何か衝動を感じたんですね。で音楽ってすごいなと思って、でそこからピアノに向かって自分の思いを作詞作曲していくことで、少し自分の心が癒されていって、で自己表現を繰り返していくと、どんどんどんどんその葛藤が消えていって、すごく気持ちよくなって、でまあ夢は東京ドームにね5万人のファンを集めて、でみんなにまあ、僕のように苦しんだ人間に、勇気を与えたいとか感動させたいっていうふうに、夢を持ったんですね。それでまあ突然ですけどね、ちょっと 一曲歌ってみようかなと思います。私が、妻と出会った日が私の親友の結婚式だったんですね。で、私のその親友に、まあ、あの結婚のウェディングソングを作ったんですね。で、その楽曲はその日その親友に捧げる楽曲だったんですけど、まあ、その結婚式に行く途中に代々木上原の駅のホームで妻に一目ぼれをして、で電車の中に彼女が座った隣の席に座って、で携帯電話を彼女は彼女で、その彼女の友達の結婚式に行く途中だったんですよ。なので、なんかちょっと遅れるとか、なんかそういうメールをしててですね、で僕はその隣に座って、お友達になっていただけませんかって声かけて、でも彼女が完全に無視ですよね。私に背を向けて、何この人気持ち悪いっていう感じで、でずっとメールやってたんですけど、僕はもう次の外苑前で降りなきゃいけなくって、あれ明治神宮前、あごめんなさい、どっちかわからないですけど、で降りなきゃいけなくって、まあ、どうしても連絡先は知りたいと、もうこのチャンスを逃せないと、まあ、それぐらい一目惚れしてしまったんですよ。もうピピピッと来て、だで、まあ、大変恐縮ながらね、電車の中で、本当申し訳ない、ちょっとお貸しくださいと言ってですねあ、当時はこんな構わなかったですよ、あのその携帯電話ちょっと貸してくださいって言って、携帯電話借りたんですよ。当時ドコモで同じ機種を使ってて、だからすぐに使い方分かったんですけど、赤外線通信で、彼女の番号連絡先をですね勝手に盗んでですね、でもうすいません、本当にこんなことして申し訳ございませんって言って、必ず連絡しますので、あのよろしくお願いしますねみたいな感じで、あの丁重に謝ってですね、頭を下げて、電車を降りてったんです。で、まあ、それから連絡しても全然あの連絡がつかないとか、いろいろそういうエピソードはあるんですけど、まあ、それはあの私のブログとかにも書いてるので、そちらを参考にしていただくとしてですね、まあ、その時に、僕が親友に捧げた楽曲を、まあ、君と出会った時に、この楽曲を僕は親友に捧げたんだと、でも君と出会えた日だから君に捧げるよって言って、超臭いですよね本当に臭いんですけど、ていうかやっぱね、こうラジオっていいですね。ラジオっていうか、まあ、リョーズボイス、これラジオだと思って僕やってるんですけど、ちょっと話がちったりこっち行ったりで申し訳ないんですけど、僕、まあ、芸能活動ちょっとやってたんですね。で歌が大好きだったんで芸能事務所に入って、歌手として活動してたんですけど、あのチキッコっていうアイドルがいて、まあ、おにゃんこを目指したフジテレビが作ったアイドルなんですけど、まあ、そのチキッコの子、大竹彩乃ちゃんっていう女の子と一緒にラジオ番組をやっていたんですね。でそのラジオ番組で僕はまあジングル作ったり、ジングルってわかりますかね、まあ、このリョーズボイスの一番頭にも僕があの作ったあのピアノとドラムのダララン、タンタンタンっていうのがあったと思うんですけど、まああいう風にこう印象付けて、なんて言うんでしょうね、まあ、そのコンテンツの一つのスパイスになるようなそんな、音があるんですけど、で、まあ、そこに声も入ったりするんですよ。でそれで僕は大竹彩乃ちゃんとやった時にジングルもやっていてですね、大竹彩乃のハッピートゥギャザーみたいな感じでね、あのジングルやったりしてたんですよ。で、まあ、ラジオがなんでいいかっていうと、やっぱり裸の自分を見せられるじゃないですか。今ここまで聞いてくださる中に、あれ藤沢亮ってこんな人だったのっていう感じを受けてる方っていらっしゃると思うんですよ。で、まあ、ビデオだとね、やっぱりあの視界見られてるって意識があるので、やっぱりどうしてもね、着飾っちゃうんですよ。でもラジオって耳に届けるから、でこっちも撮られてるって意識ないじゃないですか。普通にもう話してるんで、なんかね素が出ちゃうんですよ。でもね、その素が出ることが、本当にその自分のありのままの姿を届けられるじゃないですか。それが僕すごく好きで、で、まあ、情報発信の中でね、今までずっとやってなかったんですけど、リョーズボイスではこういうことやっていきたいなと思っています。なので、まあ、昔ラジオにお世話になったんで、こういう形の情報発信がしたいなと思って今やってるということで、まあ、話が行ったり来たりしましたけども、まあ、妻と出会ったその日に、いや君に捧げた楽曲だよということで、届けた楽曲が今から歌う曲です。 じゃあ歌います、その捧げた楽曲はね、トアへの誓いっていう楽曲ですね。はい、では歌います。トアへの誓い。という感じでちょっと恥ずかしかったんで最後おちゃらけちゃいましたけども、まあ、とわへの誓いと この楽曲を、まあ、妻に捧げて、結婚に至ったと。で、まあ、3年後駅のホームでね、ここから始まった恋を永遠にしようというプロポーズで結婚したんですけど、まあそんな妻とののろけ話をしてもしょうがないので、今日のテーマはですね、情報業界ってどうなのというところです。で、私はですね、この情報業界を知ったのは電通に入って10年目ぐらいですね。まあ、ずっと歌手を目指して、電通に入ってからも頑張ってたんですけど、まあ、あの体壊したりとかね、まあ、とにかく電通大変だったんで、で、まあ、電通にいながらも二足のわらじで、音楽の夢を達成しようと。で、冒頭で言った通り、東京ドームに5万人のファンを集めてね、自分のように苦しんだ人を救いたいとか、勇気づけたい、感動させたいって思ってたんですけど、なかなかその夢が達成できなくて、で30歳にもなっちゃって、どうしようって思ってた時に、インターネットで、与沢翼という人間を見つけて、で、会いに行って、でフリーエージェントスタイルに与沢翼の弟子として入って、それから1年3ヶ月この情報業界という業界を勉強していきました。で、まあ、勉強してきて思うのはですね、絶対皆さん情報業界で、入ってですね、まあ、本業、本当は本業にしてほしいですけど、副収入を得てほしいなと思います。というのも、まあ、私が情報業界に出会った時に、まず最初に与沢塾というものに出会うわけですけども、まあ、その与沢塾で検索をすると、いっぱいこうネガティブなワードが並ぶわけですよね。詐欺とか稼げないとか怪しいとかで、まあ、それを見てゾッとしました。私もね、初めての経験だったんで、これを信じてこれで稼ぎたいと思ったけれども、検索をして評判を見てみると、なんか稼げないとか言ってると。だけど、まあ、よく見るとね、すべてのホームページが、これじゃ稼げないからこれを買えとか、この塾に入れとか、このツールを買えってことで、結局その人たちも商売をしてたんですよ。でそこを見て、あ、結局これはマーケティングなんだなと。詐欺とか怪しいとか、まあ、そういう、ね、人間の深層心理でドキッとするような表現で、その人たちを釣ってね、自分たちのお客さんにしようとしているんだなということで、私は、与沢翼を信じよう、与沢塾を信じようということで、与沢塾に入りました。そして、3ヶ月で月収300万という、まあ、数字を、ね、達成することができて、それで、まあ、与沢塾2期の時にセールスレターで取り上げてもらったりとかね、して一気に情報業界の中で、目立つ存在になることができたということです。でね、まあ、多くの人は、塾は怪しいとか、情報業界ってうさんくさいっていうふうに言いますけど、まあ、私のように実際に結果を出した人もいますし、まあ、私よりもっと稼いでる人もいっぱいいますし、私が与沢塾を2期を販売した時に、私からご入塾いただいた某崖っぷちの主婦さんはですね、今や月収100万稼いでらっしゃいますし、私が FS フリーエージェントスタイルで、フリーエージェントスクールという学校をやって、リアルの学校のような場所で、ネットビジネスとか情報業界のことをお教えしたら、その方ももう月収300万とか稼ぐようになりました。なので本当にね、情報業界に入れば人生を大きく変えることができます。まあ、一方でなかなかうまくいかなくて、5万円とか10万円ぐらいしか稼げないとか、それぐらいも稼げないという方も中にはいらっしゃいます。で、まあ、情報業界に入ってもアフィリエイトをやっても 95% が5000円しか稼げないとかっていう、なんか統計もあるじゃないですか。まあ、あの統計は自分がこの業界に入って自分の周りのお客さんとか見てると、いや、そんなにひどくないよとは思いますけどね。ただ、まあ、そういうふうな統計は出ていると。じゃあなんでかなというと、まあ、塾って、まあ、私は慶応義塾を出ましたけども、実は第一志望は東京大学だったんですね。でその東京大学に入るために、新宿にある、今もあるのかな、 SEG という塾に入りまして、そこに入ると、まあ、東京大学合格率ナンバーワン、東大に入れちゃうよというような謳い文句だったんですよ。で、もうね、学費で多分300万ぐらい、2年間で300万ぐらい、SEG に投資をして、で、東大には落ちちゃったわけですよ。でそしたら SEG は東大に受かるって言ってながら、受かんなかったから詐欺だっていうかっていうと、それは違うじゃないですか。まあ、そこからの学びによってね、慶応義塾大学に入ることができたわけで、まあ、決して SAG の塾の中身が悪かったわけじゃなくて、私の努力が足りなかったわけです。で、実際に SAG で学んでた仲間にたくさん東大行ってましたから、私はその中では努力が足りなかったというだけです。で、例えば与沢塾では私とかね、他の方々たちもドーンと1000万稼いだりとかっていう方もいらっしゃいますから、そういう方たちもいる中で、なかなか稼げないって苦しんでね、今も努力続けてなかなか稼げないっていう方もいらっしゃいますけど、でもそういう方たちはね、努力が足りなかったり、ちょっと、やり方を間違えてたりとか、あとはなかなか、方針を間違えちゃったりてたりとかね、ちょっとした食い違いによって、稼げなかったりとか、あとはもう単純に努力が足りなかったりとかね、することによって稼げない方たちもいらっしゃると。で、そういう方たちがまた稼げないとか投稿したりするので、さらにこの情報教材が怪しいとか、情報業界自体がうさんくさいと思われたりとかしてしまうんですね。ね、私は絶対にこの情報業界はどんどん良くなると思ってますし、塾の内容もどんどんグレードアップしてて、本当に内容がどんどんリニューアルしてですね、どんどん本当に稼げる内容の素晴らしいクオリティのものになっていってますし、なんかね、昔はペライチ A4 ペライチの PDF でこれで10万稼げますって言って、なんか中身が本当ないとかね、そんなものあったらしいんですよ。今じゃ信じられないですけど、で、今は大手の ASP アフィリエイトサービスプロバイダーさんがですね、もう本当に審査で厳しく取り締まっているので、誇張表現がないか、薄っぺらい内容ではないかっていうふうに調べてますので、そういうところに登録されているもの、一番の大手だとインフォトップですけど、あそこに登録されているものだったら、まず中身が本当にひどいとかっていうのはありえないと思います。ただそれで本当に稼げるかどうかは、本当に自分がやるかどうか、実践するかどうか、そして、的確にその学びをちゃんとね、その塾の教えの通りに忠実に再現できるかどうかっていうところだと思っています。で、私はですね、25万円の塾に入るのが厳しいという方は、私の無料のコンテンツでぜひまずは、月に5万でも10万でもね、稼いでいただきたいと思っています。で、5万でも10万でも稼げればですね、人生って結構変わるんですよ。例えば今の本業の会社の近くに住んでね、で、満員電車のストレスから逃れられたりとか、あるいは結構いいお食事を食べられますよね。久米とかね、ああいう高級なお寿司とかはなかなか行けないかもしれない、1回しか行けないかもしれないですけど、1人1万円のぐらいのレストランに 2,3 回月に行ったら、本当にその分人生豊かになるじゃないですか。とか、ご両親とか大切な人に1万円でも2万円でもいつもお世話になってるお礼だよとか、いつもありがとうとか気持ちで渡したらね、その方との関係っていうのもすごく良くなると思うし、で、例えば会社と家が離れてる方なんかはね、通勤でグリーン車を使って通勤がすごい快適になるとかね、本当に5万10万で結構人生って変わるんですよね。なので、そういう方たちをこの情報業界の学びによって、実践していただいて、月に5万でも10万でも稼げる方たちをたくさん、増やしたいなというのが今の目標です。そして、もともとは歌手として、5万人のファンを東京ドームに集めたいと思ってましたけれども、今の夢は、フリーエージェントですね。フリーエージェントという定義はまた今度ご説明しますが、を5万人集めて、でみんなと祝杯をあげたいと思ってるんですね。で、フリーエージェントというのは、詳しくはですね、私のこの音声が掲載されているブログのページで、ブログのトップページに行っていただければ、そこにフリーエージェント大百科というものが無料でお配りしてますので、動画もつけてますので、そちらの方で無料で学んでいただければと思います。他にも大手広告代理店の崩壊と個人アフィリエイトの繁栄というですね、私が電通にいたからこそ分かるマスメディアが崩壊していって、広告代理店が苦しくなって、その代わりに個人のアフィリエイトはどんどん拡大していくと だからアフィリエイトをやって情報業界に入ってきましょうよと、で一緒に収入を高めていって人生を豊かにしましょうよというような、まあ、細かく説明している資料も無料でお配りしていますので、それにも登録してゲットしていただければなと思いますし、あとは私が月収300万円までに至った思考やノウハウ、あるいはもう本当に細かいですね、アメブロのアカウントの取り方とかフェイスブックのやり方とか、まあ、そういったところを細かく30日間に分けてメールでお教えするメールの講座もありますので、そちらもトップページの方から登録できますので、そちらの方にもご登録いただければなと思います。で、まあ、いろいろそのフリーをお配りさせていただいた方々にはですね、私のメールマガジンに登録させていただくので、そちらの方でリョーズボイスの号外版とか、リョーズビデオの号外版とかもお届けしていって、より学びを深めていただければなと思っております。まあ、それは私はリョーズパーティーというですね、リョーズパーティーという仲間を作って、でみんなで一緒に人生のステージを上げていきたいなというのが今の夢ですので、ぜひご参考にしていただければなと思います。で、まあ、そういうフリーエージェント5万人東京ドームに集めてすくい上げて、よしこれでみんなこれからも頑張っていこうねというような形で、今は夢を持っておりますので、応援していただければなというふうに思います。まあ、リョーズボイスボリューム1はですね、まあ、こういう形で情報業界ってどうなのというテーマで、私の意見をお話しさせていただきました。まあ、結論を言うと、情報業界は怪しいとか詐欺とか言われるけど絶対そんなことないです。それしかも、まあ、昔はそういう面もあったからこそ今そういうイメージになっちゃってる部分もありますけど、これから絶対どんどん改善されるし、現に今販売されている商品というのは本当に素晴らしいものなので、安心して取り組んでください。で、まあ、まだそういうお金がないよという方は、私がまあ無料でいろんなコンテンツ出してますから、まずはそちらで学んでいただければなというふうに思います。リョーズボイスではボリューム2以降にですね、何を取り上げようかなと、まあ、自分でいろいろとテーマを用意しようかなとは思ってるんですけど、ぜひですね皆さんに何を取り上げてほしいというのをご意見頂戴したいなと思っています。この音声が掲載されている、このリンクが掲載されているページの一番下の方にコメント欄がありますので、そちらの方にですねどんどんご意見をお寄せいただければ、その中で、あ、これ面白いテーマだなと思ったものを早速取り上げて、ボリューム2のボリューム2ってなんか、かっこよく英語話せるように言ってますけど、僕全然話せないんですけど、ボリューム2のですね題材にしようかなと思ってますので、ぜひご活用いただければなと思います。それと一つだけちょっとお願いがあるんですけども、まあ、この音声面白かったなとか、お友達に伝えたいってもし思っていただけたら、あるいは藤沢亮頑張れって思っていただけたら、この音声ページの上下に、SNS のボタンがあります。 Facebook、Twitter、LINE、Google プラス、Tumblr がありますので、お持ちの SNS で、ちょっとシェアとかね、つぶやきとかしていただければなと思います。で、少しでも多くの方に、この無料の音声コンテンツリョーズボイスをですね楽しんでいただいて、情報業界ってどうなのという、まあ、今回のこのタイトルでね、怪しいとかうさんくさいとか思ってる方に、この藤沢亮が言ってること結構一理あるかも、まともかもこの人みたいな感じで紹介していただければ、まあ、アフィリエイトにこれから取り組むとかね、こうやって情報業界に入ってくださる皆さんが、友達に多分批判されると思うんですよ。最初そんな怪しいことやめろとかね、詐欺だろどうせみたいに絶対言われるんですよ。私がそうでしたから。だから、まあ、そういう方たちに、まあ、ちょっとじゃあこの音声聞いてみてよっていう形で、活用していただいて、より多くの方にこの音声を届けられればなと思っております。で、まあ、ラジオ番組のようにね、心を裸にしてお話ししますので、私もいろんなエンターテインメントを織り交ぜようと思ってます。リョーズボイスボリューム2以降もぜひご期待いただければなと思います。まあ、そのために皆様の貴重なご意見をお待ちしておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。